フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
レコーディングのね、
はい、
真っ最中ということなんですけれども、今日は我々、はい、旅をしております、はい、
ここしばらくね、スタジオからのこう収録がほとんどだったんですけど、久しぶりですね。
久しぶりに
この旅する番組、薄い峠音楽堂本舗のやっと本領発揮
本領発揮でございます、
は
い、
しかもですね、はい、今日は、はい、念願の、はい、名神高速道路畑省パーキングエリア下り線でございます。
下り線でございます。
初ですよね。
初です。
はい、前回上り線の方で、うん、一回収録したことあるんですけど、うん、僕が見つけたこの必殺サテライトスペース、うん、どうですか？
すごい。もうトイレと自動販売機しかない。
はい、ないです。
自販機が2台
でね、ここ結構うん、そんな設備しかないのに、うん、駐車スペースがベラボに広くて、はい、ここはサテライト向けだっていうふうに思ってたんですけど、うん、なんか知らんけど
そうそうそう、
半分ぐらいこうね、うん、バリケードでこう覆われてしまって、うん、なんかここ工事してんだかなんだかよくわかんないですけど、これ多分使う人がいないんで。
そうだよ、あれ
無駄だから半分減らすみたいな。そんな感じでしょうね。
そうだろうね、多分ね、その使えば路面が ね、
そうですよね、
荒れるから、
はい、半分ぐらい減らされてるんですけど、まだこの余裕のスペース。そしてこうね、我々の収録を応援する虫たちの声。
嘘。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
ビバ畑省ですね。
いやー、久々のこの、ね、旅収録、うん、ここであることに、うん、こう幸せを感じますよ、僕は。
もうだって、名古屋出てた時から、畑省にしましょうか
って言ってたじゃないですか。そうなんですよ。いやー、ここでね、うんうん、撮るのが念願でしたから ね。いやいやいや、そういうわけで。
はい、もういろんなパーキングエリア、サービスエリアありますけども、薄い峠音楽堂本舗サテライトにはもう、持ってこいの。
持ってこいのところですね。
はい。願わくば、今塞がってるスペースもオープンにしていただくと、はい、
ですね、
もっとこう砂を噛むような景色が楽しめるんです
よ、ね、今だって我々の目の前壁ですもんね。下の絡まる
壁
です、はい、景色も減ってくれもありません
。ここはちょっとね、日が当たらないんで、はい、したんですけども、しかし壮絶なパーキングエリアでございます。さて、今なんで我々は旅をしているかと言いますと、はい、なんと難波博之さん、
はい、
率いるヌーボーイミグラートというバンドと、はい、対バンでね、
はい、
昨日今日ライブでございまして、
名古屋大阪と、
名古屋大阪、はい、で昨日名古屋のエル・フィッツオールで、
はい、
やったんですけども、すごかったですね、
はい、結構うん、僕かなり緊張してたんですけど、
だよね、
やっぱもう難波さんといえばね、うん、もう昔からのこうね、大御所様でございます。
大御所ですから、
やっぱね、演奏云々の前に、うん、まずステージに組み上げられたキーボードセットの何ですか、
うん、
あまりの格差に。そこで格の違いをね、 見せつけられます
ね。もう格差社会極まれり、
極まれりですよ。もうあの超豪華キーボードセットに、
ね、
あの私のこのね、うん、会議お手持ちシステムと。いやいやいや、でもね、やっぱすごかったですね。
すごかったですね、はい、もうとにかくキーボードの音色がね、やっぱりすごいですね。本物の音色というのはね、
ね、いわゆるヴィンテージシンセというのですがね、うん、
プロフェットとかね、
プロフェットとか、あのコルクのミニコルクとか ね、もうあれもう1970年代ですよ。あれがもう
あれ、
その当時からのあの音、やっぱあのキャラクターが違いますよね、うん、もう
全然違うね。
あれ聞かれちゃったらもうあすいませんって感じですね、うん、はい、
もうなんかね、もうお城のようにね組まれてて、はい、その中でもうニコニコと淡々と
淡々と、
もう変わんないですね。
変わんないですね、
南波、ね、さん、
はい、
ほいでまたあのヌーボイミグラートのメンバーのおかしいことおかしいことい
やー、楽しんで旅してますよ
ね、久々になんか楽しい、笑ったな、ゆ
う
べは。
いや、ほんとなんかなんですか、各メンバーそれぞれのキャラクターとその立ち位置 が、
位置が、ね、
明確であるってことが非常によく分かって
ね、
笑いましたね。
笑ったね。でも南波さんが言ってたけど、あのホンダのね音、よくあのセットであんだけの音出るね
っつって、いやさすがにね、恐縮っていうか冷や汗出ました
ね、
いや本当にありがたいことにあの褒めの言葉をいただいたんですが、うん、なんかもう本当にいやいやいやいやいやって、うん、もうエビのようにこう腰を折ってシュッとずさりみたいなするしかなかったですね、もうね、
はい、でも南波さんも本当に愉快な人だし、
愉快な人です。
いや、こんな話したの僕は初めてなんですけどね。
あ、そうですか、
うん、はい、過去に一度お会いしたことあるけども、本当ご挨拶程度だったんで、はい、
いやあのね、うん、あまり多くは語れないんですけど、うん、あのボーカルのアンジさんも面白いですよ、
ね、面白い人だね。
まあなんかいろいろあのね、昔からお話噂には聞いていたんですが、
うん、
納得しましたけど、
納得しました。ノベラのボーカリストですよね、
はい、はい、伝説の方でございます。
伝説の方なんですけどね、
はい、伝説通りです。
いやいやいや、おかしかった。なんかだって大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、最初ねお話いただいた時はね、どうしたものか、
はい、
でも南波さんやっぱ憧れの、俺たちにとっても神様みたいな人だし、はい、これは絶対断れないなと、
はい、
でも音的にどうなんだろう、合うのかな、
はいはい、
で来てくれたお客さんたちが楽しんでくれるのかなっていうところで、うん、一抹の不安はあったんですけども、はい、いやー蓋開けてみたら、
はい、
素晴らしい存在感のバンドで、
はい、
うん、なんか俺たちもちょっといつも以上に力入っちゃいましたね。
入っちゃいましたね。
かなり力入っちゃいましたね、はい。ただでさえこのレコーディング疲れがこう溜まってますんでね、
はい、ちょっと荒の方向に行ってしまいました。
荒の方向に行ってしまいましたけどね、はい、でもなんか今日はあれですね、これから大阪の心斎橋ソーマで、
はい、
この後あの今大阪に向かってる途中なんですけども、はい、今日は昨日よりなんかちょっと幾分リラックスして、
そうですね、緊張も抜けて、
はい、できるような気が、
はい、ただですね、うん、あまりにこう意気投合してですね、
うん、
今日あの急遽セッションをやることでやってしまいましてね、
それどうなんでしょうね、
それを考えるとちょっと僕はもうセットで負けてるのに、うん、さあどうしましょうって感じですね。
ですよね、
どうしようかな、モップでも出そうかな。いやいやいやいや、
まあそんなあのヌーボイミグラートとの 2days ライブの最中なんですけども、レコーディングの方もね、あの前回の放送でいろいろお話しましたけども、だいぶ後半戦、いろいろ見えてきて、
はい、
充実して、なんかいいですね、嬉しいですね。
そうですね、
頑張りましょうね、
はい、
じゃあちょっとこの辺でお便りを、
はい、
いつじゃあ紹介してください。
はい、S さん、クラゲさん、バントさん、おばんでございます、
はい、
先日 SNS の S さんの日記で、某兄弟デュオの F さんが多摩センターと多摩プラザを間違えた話がありましたが、
はい、
私も似た経験があります、
はい、
昔々 OL 時代に横浜から一駅先の丹町の客先に急いで向かうためにタクシーに飛び乗り、
うん、
息も絶え絶えに、丹町までお願いしますと言ったら、少しして運転手さんが首都高乗っていいですかと尋ねてきました
、うん、
ええと慌てふためく私、うん、どこかへさらわれてしまうのかしら、うん、とプチパニック、どうやら丹町へ行くと思う。
ああ丹町ね、
はいはい、もし飲んで爆睡していたら、うっかり田町まで連れて行かれるところでした。車に潜む敵は道教えさんだけではないようです。
そう、
滑舌の良いお二人のことですからそういうことはないと思いますが、これ良いかな、
良いかな、どうかな、
飲んだ後はくれぐれもお気をつけくださいませっていうことで、こういうのありますよね。
あるね、
はい、有名な綾瀬
うん、綾瀬。
綾瀬って二つあるじゃないですか。
二つあるよね。
で、それでね、違うところに連れてかれちゃったなんて話の昔からよくありますよね。
ありますね。ちゃんと言わないとね。なんとかガヤってある、一ガヤとか。
はいはいはい。
鳩ヶ谷とかね、はいはい、いろいろんなところで、あれもね、しっかり言わないとね。
そうですね。鳩ヶ谷と幡ヶ谷なんてのは危ないですよね。
危ないですよ。
全然別方向ですからね。
阿佐ヶ谷とかもね、ほどヶ谷とかいっぱいありますからね。
全く別のね、違う土地に連れていかれないように皆さんもお気をつけくださいね。
昔ね、横浜の方でなんか、世紀末の撮影があって、ええ、で帰りタクシーに乗ったんだけど、タクシーで帰ってくれって言われて、はい、それで東京のどこそこただね、大丈夫、もう道俺詳しいから、って行った挙句なんか、首都高を乗ってずーっとあっちのほら、赤坂の方、
ええ。
いや、俺だからあそこでほら、なんだっけ、池尻、
はい、
で降りて、うん、山手通り行った方が早いんじゃないですかって、うん、いやー、こっちら変だよって、もう都心一周して仕上がって、挙句の果てに新宿に戻ってきたのね。ええ、そしたらさ、あそこ新宿のトンネルがだいぶ前からできてるじゃない、
はいはい、
あれ見て、このところにトンネルできてたんだって言われて、おめえ知らねえじゃねえか
ただ走りたかっただ
けです
よね。いやいやいやいや、
そうなんですけどね、
はいはい、そういうわけで、このゆみさんからのね、お便りと、リクエストが来ています。はい、気まぐれなタクシーということで、この曲をお願いします。はい、ということで聞いてください。フェイスですね、シスタールスター。
変わらず車は増えませんね。
はい、
何台いるの今。1
トラックが3台、
トラック4台、
4台か、
乗用車がうちも含めて、あ、今1台現れました。
あ、入ってきましたか。
入ってきましたね。
チャレンジャーですね。うん、
でもまあ全部で10台
はい。いや、ね、なんかこうリスナーの方でちょっと興味があって行ってみようかしらなんて思う方がいらっしゃるやもしれませんが、
はい、
やめといた方がいいです。
いいです。
ここはやめといた方がいいです。
もう緊急、あ、もうトイレ行きたい時だったらバッチリです。トイレはあります。はい、トイレなかったら
何のスペースだか。
という畑ショーでございますけどね。はい、興味のある方は、特に長野県のめぐみさんとか
本当やめといたですよ。
やめといたいと思いますけどね。
はいはい、
権現校にもう勝るとも劣らないすごいところでございますから、ね、
まだいいじゃないですか。校があるから。
校があるからね。
権現校はここなんもない
です、ね、はい、壁。さあ、お便りを紹介しましょう。はい、岐阜県の文江さんからいただきました。 ごめんください、エースさん、クラゲさん、こんばんは。
こんばんは。
本日ご紹介させていただくのは我が町が誇る、かかみがはらキムチ。
ほう、
こんなのあったんだ。
あったんだ。
を使った B1 グルメの一品、かかみがはらキムチ鍋。このかかみがはらキムチ鍋は B1 グランプリで第3位を受賞した実績があり、その美味しさは折り紙付き。
なるほど。
そのかかみがはら、この地名めんどくせえな、かかみがはらキムチ鍋が、子供の心おやつに食べ、今も絶大な人気のお菓子投げ輪になって、なんとあのローソンから発売されたんです。
なるほど、
すごいでしょ。地域限定じゃないんですよ、全国発売。どう
どうときましたかな。
なぜかかみがはらでキムチなのか、これにはちゃんと理由があるのですが、メールが長くなるのでまた別の機会に。まあいいっすよ別に。で、肝心な味なんですけど、実は私現在胃を患っておりまして、刺激物が一切食べれません。残念ながら、味の報告ができません。っていうか、エースさんもクラゲさんもどうせ私の味覚なんて全然信用してないでしょ。
はい。
エースさん、クラゲさん、ご自身でぜひ一度食べてみてください。そして私にその評価のほど教えてください、正直にね。こういうね、かかみがはらキムチ、
うわ辛そう
でね。これね、あの、文江さんから僕いただいてね。
あ、そうなんですか。
食べたんです。
ほう。
あのね、おやし、あの、おやつとしてはね、
はい、
あの、ちょっとわかんないですけども、うん、おつまみとして、
はい、
美味しい。
お、美味しそうですよ。
美味しいよ。
お、そうですか。
もうね、悔しくて。あ、うめえ。ポリポリポリポリ。
うまいと思ってしまいましたが。
ただね、
はい、
ただね、
はい、
辛いお菓子の、あの、走りとして、あの、カラムーチョってあったじゃないですか。あ、まあ、あれも美味しいんだけどね。
うんうん、
あの頃にね、同時期にね、カラムーチョが発売されたのと、同時期に、あの、この投げ輪のね、辛いバージョンっていうのがね、確か東波東製菓だっけ。あの、投げ輪って違ったかな、
わかんないです、
わかんないけど、その投げ輪の辛いバージョンで、あの、カラムーチョに対抗してカラプルコってのが出たの。
ああ、なんか記憶がありますね、
うん、
はい、ありますね。
あの、ドンタコスのおっちゃんみたいな絵が描いてある。でね、そのカラプルコがね、すっごい俺好きで、
ほうほうほう、
あの、カラムーチョ今日はね、手が汚れんだわ、あれ。
粉つくんですよね。
粉つくんだよ、はい、でベトベトするんだけど、はい、カラプルコはそうでもなくて、
なるほど。
で、いわゆる食感は投げ輪と一緒で、だから俺も大好きでね、カラプルコをよく買って食べてたんでね、うん、だからまあそれの二番煎じかなっていう。
なるほど、
うん、別に、あの、辛さのあれはかかみがはらキムチ鍋じゃなくてもいいんじゃないかなっていう。
なるほど、
うん、だ、まあ、あの、なんだろうな、パクリ
パクリっすか。
うん、まあバッタモンでしょうね。
あ、なるほど。そうっすか。
うん、なんか、あの、ローソンもちょっとした気の迷いで。
そうっすか。でも相当悔しかったよね。
ちょっと悔しかった。本当美味しいねこれ。うーん、実はね、美味しい。かかみがはらキムチ鍋味の、投げ輪。キムチ鍋のね、こう絵が写真が載ってますけどね。これは、あの、皆さん、あの、ローソン行ったらちょっと食べてみてと。
なるほど。
いいんじゃないですか。
はい、
ね。ということで。
よかったね、皆さん。美味しかったそうです。
悔しい。では、お便りお願いします。
はい、エースさん、クラゲさん、こんにちは。岐阜県のこっちです。先日、とあるゆるキャラ
に
サインをもらいました。
ほう、
着ぐるみを着て、もこもこの手で一生懸命ペンを握って、覚えたてのような字を書いてくれました。
ほう、
そこで、ふと思ったのですが、
うん、
かっこんなこと聞いていいのかわからないですけど、
うん、
芸能人の方々はいつどうやって自分のサインを決めるのですか。デビューする前から、うん、いつかサインを求められる日を想定して原案の一つや二つ持っているものなのでしょうか。それとも事務所か何かに所属した時に偉い人に言われて決めるのでしょうか。芸能人じゃなくても結構若い、スポーツ選手なんかもさらさらと自分のサインを書いているので、
うん、
いつどこで決めたんだろうと不思議に思ってしまいます。
はい、
っていうね、くまモンのサインの画像添付してますが、うん、非常にね、単純で、うん、こういうのはいいんですけどね。
着ぐるみ着てるとその辺が限界なんだろうな。
でしょうね。
うん、
まあ、ね、聞くなって話です。聞いちゃダメって話ですよね。これは、うん、やっぱ、あれですよね。こう、例えばね、
うん、
こう、ブレイクしてない、こうね、
うん、
ミュージシャンがこうね、四畳半一間で、
うん、
いつかビッグになってやるぞってノートに、こうね、ビッグになった時のために、
うん、
サインを考えている様。
様。
三大人に見られてはいけない場面の一つ一つですよね。はい。
そうですよね。でも、最近ほら、若い女の子なんか、芸能人目指してる、本当に女子高生とかも、自分のサインとかも勝手に考えちゃってるじゃない。
あ、そうなんですか？
そういう、いっぱいいますよ。ほら、 なんだプリクラ撮ってそこになんかこ
う、ああもうマイサインみたいな、
マイサインみたいな、
誰にこう見せるとかでもなく、うん、これ私のみたいな、
みんなもうそんな普通にやってるからね。ただ
変わりましたね、
あれ演歌の人とかさ、ええ、まあ演歌じゃなくてもあのね歌手の人たちとか、ええ、そういうザ芸能人の人たちなんてのはあのなんかそういう対価に考えてもらってたりするんじゃないかな、そのサインを考える、
はいはい、
印鑑のほら、はいはい、印象がどうのこう
のこのサインは売れるの
よ、そう、
はいはいはいはい、
ここにこう横線を2本引くことによってこれは層がいいみたいな、はい、そういうのもあるんじゃないのかな、
あなんかありそうですよ
ね
まああの書いてる感じどうでもいいんです
けどあのだんだんねミュージシャンの場合はね簡素化していきます、
そうなんですよあのいかにこうね、うん、簡略化するかみたいな、
そう何百枚もこうね書かなきゃいけないことがこうねたびたびあるんでね、
申し訳ないですね、あのもいただくものをねもらう側としては非常にこう価値のある、
うん、
このものをね何でしょうけど、うん書いてるもうあのほっとって人に書いてるんで、あの申し訳ないですけど、
申し訳ないですけどね、はい、ただやっぱりねあの絶対手書きっていうのは
そうですよね、
それは支持したいですよね、はい、誰かにマネージャーに書かせるとかさ、
ハンコ作ってとか ね、
そういうのは避けたいですね、はい、あのなるべくじゃない、必ず手書きで俺たちは書いてますし、
くまモンみたいな ね、こういうんでいいんですよ、
こういうんでいいん
ですよ、こういうんですよ、
うん、
こういうんでいいけどこの手書きでしてくれてるとね、
だからあのさくまモンはまあ一人なんだろうけどさ、
はい、
戦隊ものの人たちのサインってさ、前ほらどっか松山さんが一緒になったじゃん、ね、でサインしてたじゃん、
してましたね、
でもあれ中に入ってる劇団の人っては何人もいて、要はあちこちでそのショーをやってるわけでしょ、
そうですね、中の人って言っちゃいけないんですよ、
そうそう本当はいけないんだけどね、
はい、あそうですね、ってことはじゃあ、練習会とか
なんかあるのかな、ちゃんと統一しといて
ね、
はい、あれお前のサインと俺のもらったサイン違うじゃん、
お前なんか赤いのにブルーって書いてある
なんかあるんです
よね。あるんですよね。そういうのがないようにね。
はい、ね不思議ですね。奥深い世界ですね。
奥深いです。
はい。もう一つ言っちゃおうかな。
はい。
京都府のユミさんからいただきました。
はい。
エースさん、かやぐさん、番頭さん、お晩でございます。
おはようございます。
先日スーパーに行ったところ、納豆売り場で見慣れない商品を目にしました。
ました。
その名も、ごパン納豆。
おい、あ、読めた。
おかめ納豆から発売されている商品です。
ほう。
パッケージには納豆トーストと納豆ご飯の写真が載っていて、
やっぱり
ご飯でもパンでも美味しいと書かれていました。タレはバター醤油風味というちょっと邪道なものでした。
バター、
レタスやハムを使ったごパン納豆サンドのレシピも紹介されていますが、息子の幼稚園の弁当に入れたら阿鼻叫喚でしょうね、私はやっぱりオーソドックスな納豆トーストが好きです。薄い峠でお便りを紹介していただいてからどちらかというと否定的な意見が多かった納豆プラスパンという組み合わせがこうして商品化されているのを見ると感慨もひとしおです先日の TBS 系のドラマでも水木有沙さんが家族に向かって朝ごはんは納豆トーストにするというようなことを聞いていました。もしかして納豆トーストの時代到来、そのうちランチパックで発売される日が来るかも。いやいやそんなはずはないですね。日陰でこっそり味わうからこそ美味しいのかもしれません。また肝美味しいものを見つけたらお便りしますってことで、ほらこれが写真です。ごパン納豆、
おかめ納豆様じゃないですかね。
これはでもあれだね、このキャベツの千切り、トーストの上にまず千切りが引いてあって納豆が乗ってるんで、これこうパッと2つにこう折って食ったら、
うん、まあ、でも
ちょっとどうなんだろうな、
ハグハグってってね、
うん、
引っ張ったら糸引く
んだよな。
しないとどうにもなんないですよ。
そうだね。
どうするんでしょうね。
パンを口の前でこうグリグリ回すんですかね。
そういうことになっちゃいます ね。
もうなんかこう遠く遠ざけたりなんか
トロンボンみたいな。
そうそうそう。なんか昔の歌手のマイクさばきみたいな。
ね、そういう動きになっちゃいますね。ね、難しそうですね。
まあちょっとこれはどうなんでしょうか。まあユミさん良かったですね。
良かったですね。
ですね。では今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイストゥエースで、あ、ニューデイ。
No.
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い、
新州健康村。
参りました。そして畑翔パーキングからのサテライトも
名残惜しいですね。
名残惜しいですね。
さりがたいです。
ありがたいですね。またでもあれですね、11月からツアーが始まるんで、はい、あっちこっちまたち
ょっとそうですね、旅の番組
に旅の番組になると思いますけども、はい、またでもそうですね、次回、はい、その次ぐらいからまたスタジオの収録が入るかもしれませんが、はい、またレコーディングの、ね、進捗状況とともにいろいろお伝えしていこうかと思います。
お詰めですからね、
はいはい、よろしくお願いします。お便りの方もお待ちしておりますので、はい、どんどんお寄せください。もうできる限りでもね、読み切れないぐらいいっぱい来ちゃってんで、本当に読めなかった方たち申し訳ないんですけども、面白いものは多少、前にいただいたお便りでもどんどん読んで先生いこうと思ってますので、ね、はい、お便りの方よろしくお願いします。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道を覚えてる。I'm no cool.